皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。清瀬キングダムチャーチ伝道師をしております小川美和と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速今日の聖書の箇所を見てまいりましょう。
申命記4章1節から14節。今イスラエルよ、私が教える掟と定めを聞き、それらを行いなさい。それはあなた方が生き、あなた方の父祖の神、主があなた方に与えようとしておられる地に入り、それを所有するためである。私があなた方に命じる言葉に付け加えてはならない。また減らしてはならない。私があなた方に命じるあなた方の神、主の命令を守らなければならない。あなた方は主がバールペオルのことでなさったことを自分の目で見た。バールペオルに従ったものすべてをあなたの神、主はあなたのうちから根絶やしにされたのである。しかし、あなた方の神、主にすがってきたあなた方は皆今日生きている。見なさい。私は私の神、主が私に命じられた通りに、掟と定めをあなた方に教えた。あなた方が入っていき、所有しようとしているその地の真ん中でその通りに行うためである。これを守り行いなさい。そうすれば、それは諸国の民にあなた方の知恵と悟りを示すことになり、彼らはこれらすべての掟を聞いて、この偉大な国民は確かに知恵と悟りのある民だと言うであろう。まことに私たちの神、主は私たちが呼び求めるとき、いつも近くにおられる。このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。また、今日私があなた方の前に与えようとしている、この御教えのすべてのように、正しい掟と定めを持つ偉大な国民が一体どこにあるだろうか。ただあなたはよく気をつけ、十分に用心し、あなたが自分の目で見たことを忘れず、一生の間、それらがあなたの心から離れることのないようにしなさい。そしてそれらをあなたの子供や孫たちに知らせなさい。
出エジプトしたイスラエルの民は、シナイ山に約1年ほど留まりました。そこで神様との計画を結びました。しかし、その後、アラノを旅することになります。それは神様の恵みを忘れてつぶやいたことが理由でした。約束の地に入ることが許されず、次の世代が入るということになりました。今日はこのところから、指導者として神様に立てられたモーセが、次の世代のイスラエルに対して、神様がここまで導いてくださった時の恵み、奇跡、また神様との契約を今一度思い起こしなさい、誠実でありなさい、などと強く命じている箇所であります。また、この箇所の後半には10階の石の板が出てきますが、今回はモーセが伝えたかった教えと目的に特別に注目して、早速御言葉に入っていきたいと思います。3つのポイントで取り継がせていただきます。1つ目のポイントは1節から2節で、教えを守れ、教えを守れ。2つ目のポイントは3節から4節で、悟りを忘れるな、悟りを忘れるな。3つ目のポイントは7節から最後までで、従い、恵みを得る、従い、恵みを得るでございます。早速1つ目のポイントから見てまいりましょう。この1つ目のポイントには命令、告知が書いてあります。そしてこの2節には、その1節に書かれている命令、告知に対する理由と、これから神様が用意しているその計画が記されているところであります。その計画の実行に対して気をつけなければならないことを丁寧に語っているところであります。神様に立てられた人の言葉は、神様ご自身の言葉であります。ですから神のものなんです。聞き従うということに対して恵みを受けられることを皆さん体験されているでしょうか。神に立てられた人の言葉を受け入れるものに、 神様は豊かに祝福をしてくださるのです。また神様の言葉は完全で揺るぐことがないから、私たちの勝手な解釈で足したり引いたり、また時に都合の良い解釈をすると、それは全く神の言葉ではなくなるという注意点があります。だからしっかりと受け止めて聞き従いなさいと丁寧にモーセを通して語られているところです。二つ目のポイントに入ります。悟りを忘れるなでございますが、この箇所は民数記の25章のところに記されている、とても恐ろしい、驚くような事件が書かれています。モアブ人、ミディアン人の女がイスラエルの宿営にやってきた時のことです。イスラエルの男たちとほんの油断で不貧困と、その結果偶像礼拝にまで進んでしまった事件です。神様の罰が下って2万4000人の方が亡くなりました。3節のところに、あなた方はと始まってその目で見たというふうに書いてあります。神様ご自身が私たちにその目で見たでしょと言ったならば、いいえ見てませんという言い訳は通用しません。神様ご自身は私たちの弱さを責めるだけの神様ではありません。この事件から私たち持っているこの肉体の弱さ、またそこを通してだから気をつけなければならないということを今一度教えてくださっているのです。私たちは時に自分の弱さを知るときに失望します、落胆します、がっかりします。けれども弱さが弱さで終わらず、神様にそれを明け渡すときに、その問題が大きな知恵、力と変えられるわけです。またヤコブ書には、欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みますと、このような箇所が書いてある通り、一つの罪が一つの罪だけで終わらないという性質があるんです。自分のウィークポイントを受け止めるということはとても大切なことです。どんな問題の中でも回避する、その道を神様が用意してくださるからです。モーセを通して力強く語られています。あの人たちは死んだけど、でも今私の言葉を聞いているあなたたちは生きているでしょ、そのことを強く励ましを持って語ってくださったわけです。そして5節6節には素晴らしい恵みの約束が書かれているわけです。特にこの6節は3つの素晴らしい恵みと証が書かれています。1つ目は、国々の民にあなた方の知恵と悟りを示すことになる。2つ目は、この偉大な国民と呼ばれる。3つ目は、確かに知恵のある悟りのある民だと呼ばれる。このように書かれています。神様からの知恵と悟りは力があり、文字で終わるものではありません。絶えず私たちを励まし、義の道に導いてくださる。これこそまさに神様からの大きなプレゼントです。このプレゼントである言葉が大胆に語られたところです。3つ目のポイントに入ります。7節から最後までですが、この7節のところに、誠にから始まり、このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうかと、大きな恵みの祝福の約束の言葉が書かれています。だから9節に続くわけです。ひたすら慎み深くとあります。ただ9節だけを読むと、なんとなく息苦しいというか、自分でこのようにできるだろうかと思うことがあると思うんですが、神様が与えてくださる約束が目には見えませんが、真実で正しく大きいからこそどうしても掴んでほしいという、神様が私たちを一方的に愛するゆえのこの言葉が大胆にここに語られているわけです。そして10節にあるように、私を恐れることを学びとありますが、これこそ信仰の祝福を得る最大の秘訣ではないでしょうか。主を恐れること、そして主を賛美すること、このことを主はとても喜んでくださり、幾倍にも祝福してくださるわけです。結論に入っていきます。今日のこの箇所は、奴隷生活からの解放に喜びの声を上げていたのも束の間、新しい地に向かう不安恐れからだんだんに心も体も疲れていって、不平不満が湧き、ついにそれが不貧困、そして神様への不従順、神様との関係を破 壊してしまう結果となりました。ほんのふとした拍子に、ちょっとした気の迷い、これがもたらす結果であると、今の私たちも想像できることです。私たちが今着ているこの肉体は不完全で、時に本当に失望したりします。しかし聖書には、主の名を呼ぶ者は皆救われると書いてありますから、時々信仰生活の中に起こるトラブル、また問題から来る試練、苦難、落胆、絶望、それに十分に対処する秘訣が神様の中に十分にあるわけです。今日は神の掟に従う理由と題して御言葉を取り継がせていただきました。これは神様ご自身が私たち一人一人を祝福し、また栄光を表したいと切実に願っているからです。詩編の34編の18節には、主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われるという約束が書いてあります。そして今日読んだところの7節にも、私たちの神主は私たちが呼ばわるとき、いつも近くにおられると素晴らしい約束が記されています。この約束は信じる者の特権です。あなたのものであり、そして私のものであると今日信じます。この約束を受け取って、悔いた心と砕かれた魂と思って、大胆に神様の御前に共に出てまいりましょう。礼と誠をもって、今日も一日神様を賛美し祈り、主を見上げてまいりましょう。メッセージは以上です。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。消防車出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。